藤沢歴史探訪、今月は新江ノ島水族館と浦毛研究の歴史をテーマにお届けしています。今日お話を伺いますのは新江ノ島水族館展示飼育部の足立さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週もですね、そのクラゲ飼育について大変だねやっぱりって改めて感じたところなんですけれども、さあ今日の始まりにですね、クラゲの飼育にあたって苦労しているところ、どういったところがあるのか足立さんご紹介いただけますか。
はい、クラゲたくさん飼育展示してるんですけれども、どうやってやってくるのかなって思う方もいらっしゃると思います。今でこそクラゲも人気が出てきてお店でクラゲを買えるようになったんですが、昔は売ってるものではなかったので、クラゲって海で取ってくるか水族館で育てたものを展示するしかなかったので、展示に穴が開かないようにするのがちょっと大変でした。育てるといってもポリプっていう状態のものを温度の変化とかいろいろさせて泳ぐクラゲに生まれてもらわないといけないので、その操作というかタイミングというか、それも見計りながらやっていくっていう、口で説明しても難しいのかもしれないですけど、なかなか展示を埋めるっていうことが難しいですね。
本当にこうたくさんの種類がクラゲにはあるよということでご紹介していただきましたし、まあ、その個体の大きさも全然違いますしね、まあ、そうしたところでこれだけいつ来てもクラゲファンタジーホールでクラゲを楽しめるという状況にするってことが本当に大変だったということで、昔に比べたらまだね、皆さんにとっては身近になりましたけれどもという話がありました。まあ、本当にクラゲ研究をされてきた、ね、新江ノ島水族館ならではの足立さんの言葉からも感じることができます。さあ、新しいクラゲがなんと発見されましたというビッグニュースが届いていました。今年の7月になりますけれども、どんなクラゲが発見されたのか、経緯、そしてそのクラゲについてご紹介いただけますか。
はい、乙姫クラゲっていうクラゲなんですけれども、大きさ5ミリちょっとぐらいでしょうか、とても小さいクラゲなんですが、このクラゲが新種としてエノスイのエノスイトリーターが発見記載しました。実はこのクラゲ、まあ、乙姫クラゲってすごくこう親しみを感じる名前だと思うんですけれども、浦島伝説から来ていて、浦島クラゲっていうのは前からいたんですが、それととても近いグループのクラゲなの で、また浦島クラゲよりもちょっと小さいので乙姫っていう名前を付けました。でこのクラゲなんですけど、実はちょっと前にも見つかってはいて、なんだろうねっていうのは見た人は言ってたんですけれども、新種かもしれないって言って一生懸命研究して、でよくよく調べてみたら本当に新種だったということ で、これが江ノ島の海とそれから高知、それから茨城で3カ所の海で発見されて、その3地点の研究者がみんなで合同で研究して、で共同で発表したのが乙姫クラゲっていうクラゲです。
これもしかしたらって言って急に発表はできないんですね。
そうなんですよ、
研究をしないと。
はい、新種っていうためには本当に今まで見つかってなくて論文が出てないかどうかっていうことを調べるのがとても大変なことで、それを江ノ水のスタッフでとても研究熱心なスタッフがいて調べて、でようやく7月に発表しました。
やっぱりこれ新種のクラゲだねって認められた時、足立さんも含めてスタッフの皆さんどんな感じだったんでしょうか。
はい、もしかしたらって思ってたのが、あ、やっぱりっていう感動がありましたね。江ノ島で取れる、で名前も乙姫って付けられたことがとても嬉しくて、みんなに親しんでもらえるクラゲになるんじゃないかなと思います。
名前もとっても可愛いですしね。新種のクラゲってすごくこう難しい名前だったりとか想像ができないものじゃなくて、こうやって可愛い名前が付けられるとすごく身近に感じるんですけれども、足立さん、この新種の乙姫クラゲ、私たちこの江ノ水で見ることってできますか。
はい、絶対ご覧いただけるんですけれども、まだ江ノ水で育てることができていないので、はい、採集してきた時だったらご覧いただくことができて、採集できなかった時は標本として展示していますので、そういう意味ではいつでもご覧いただけます。
そうなんですね、はい、生きている姿見たいですね。
ぜひその時に来ていただきたいです、
ね、本当にこのいろんな研究の成果が実ってこの新種のクラゲも発表という形になりました。いろんな生き物がいて動物がいて、それを私たちにこう紹介してくださったり、どういったこう特徴があるんだよといった研究も含めて私たちに情報ということで知ることができるので、この江ノ水に来ると大きな、そしてたくさん楽しい発見があるんですが、今後この新江ノ島水族館の クラゲ研究、足立さん、どんなふうにこう進んでいくと思われますか、またはどういうふうに進めていきたいなという気持ちも含めてご紹介いただけますか。
はい、新種ということで発表ができたんですけれども、はい、たくさんクラゲが取れますので江ノ島にはほぼ毎日行って採集をしてます。で、採集したクラゲの中にはんこれなんだろうっていうのもいるので、もしかしたらそういうなんだろうっていうのをちゃんと調べたらそれも新種かもしれないですし、クラゲ取るのって館内でも動画でこういうふうに取りますっていう展示をしてるんですが、誰でも取れますので誰でも新種の発見者になれる可能性があります。そういうのも含めて大きいクラゲ、外国のクラゲや小さいのとか日本のクラゲもいろいろ展示して、でそれを見ていただいて、あ、ちょっとクラゲ研究してみようかなっていう方がもし増えて、これまでもそうやってきっとクラゲのファンになってくださって研究しようって思った方もいらっしゃると思います。だんだんクラゲを探して見つけようって思ったり研究しようって思う人も増えてきてると思うので、とにかくクラゲに関するを見ようっていう目が増えてきました。だから目が増えることで新種もたくさんこれからもっと出てくるんじゃないかなと思っています。
すごく楽しみですしね、私たちも雲水のクラゲの研究がもっともっと進んで新種だよっていうビッグニュース届けていただけるのを待ってますし、それで身近にクラゲを感じることができるようになったのもこの江ノ水のおかげだなと思っております。さあ2週にわたってご紹介していただきました足立さんからですね、おしまいにこのラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか。
はい、たくさんのクラゲを展示していて季節ごとに変わったりもします。でもちろん新種のクラゲも展示したり、それから本当に珍しいクラゲが一瞬かもしれませんけど何かいいのが入ったらご紹介もしてますので、ぜひ本物のクラゲを見に江ノ水にいらしてください。
クラゲに関してたくさんのお話を伺うことができました。そしてね、飼育員の皆さんが苦労していることもそうですし、どんな風に飼育されているのかということをぜひね、皆さん足立さんのお話忘れないようにしていただいて、こちらの江ノ水に足を運んでいただければと思います。お話を伺いましたのは展示飼育部の足立さんでした。2週にわたり貴重なお話伺うことができました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ご来館お待ちしてます。